お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書10章12節から21節と11章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書10章の学びをしていますが、12節から13節。彼は私に言った。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのは、あなたの言葉のためだ。ペルシャの国の君が、21日間、私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだと書かれています。ミスカイはダニエルの祈りが即座に聞かれ、自分は答えを持って使者として送られたと言っています。この言葉によってパウロがエペソの信者たちに言った霊的な戦いについての一部分を理解することができます。エペソ人への手紙6章の11節から12節にはこのように書かれています。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ここにもサタンの軍隊に階級があることが記されています。もしかしたら彼らの力がそこにあることが、あなたの祈りがまだ答えられていない理由かもしれません。実際に祈りはいつでも霊的な戦いを伴います。パウロは自分にとって祈りが霊的な戦いであったことをはっきりと述べています。ローマ人への手紙15章の30節にはこのように書かれています。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私たちのために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。私と共に力を尽くしてとは、ギリシャ語の言葉、スナゴニズムという言葉で、この言葉の語源から、英語のもだえ苦しむという言葉が生まれました。ですから私たちはもだえ苦しんで祈るべきなんです。今日祈りは軽いもののように扱われています。今日耳にするほとんどの祈りは美辞麗句かとても神学的なものかのどちらかです。そのような種類の祈りは必要ではないと思います。本物の祈りはもだえ苦しむような祈りです。生涯を突き抜けて霊的な力を解放するものです。そのような祈りは、美辞麗句で主を楽しませようとしたり、とても難解で神学的になろうとすることによってできることではありません。私たちは祈りを通して霊的な戦いを戦っているのです。もう一度御使いはダニエルに言います。あなたが祈り始めたとき、あなたの祈りに応えるようにと、神様は私をお使わしになった。ところが私はあなたのところに到達することができなかった。なぜなら途中ペルシャの国の君が21日間私に向かって立っていたからだ。このペルシャの国の君とは誰でしょうか。 地上のあるいは人間の君の中にはこのようなことができるものは一人もいません。これは明らかにサタンの施設、つまり悪霊の一人でした。私たちは神様がご自分の御使いたちを編成しておられることを知っています。そして明らかにサタンもまた自分の悪霊たちを軍隊のように編成しているのです。将軍、大佐、中尉、少尉、軍曹、伍長などがいます。明らかにペルシャの国の君であったサタンの使いはこの御使いよりも位が上で、御使いは通り抜けることができずに援軍を頼まなければなりませんでした。事実この御使いに道を開けてやるために大天使ミカエルが来なければならなかったのです。ではなぜ通り道が塞がれていたのでしょうか。次の章に行くとわかりますが、ダニエルはペルシャの王国とギリシャの王国についての情報を与えられることになっていました。サタンはそのような情報が漏れることを望んではいませんでした。その情報は人類には明らかにされたくない秘密の情報だったのです。でも神様はこの情報がダニエルに届くことを望んでおられました。第一の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておきと書かれています。ペルシャの王が関わっている闘争が起こっており、そこには何か天の力による助けが必要とされていたことは明らかです。だいたいこの頃、ダニエルは獅子の穴に入れられるという経験をしました。ご覧のように、ダニエルは何も知りませんでしたが、主はダニエルのために働いておられました。私たちは自分たちが霊的な戦いの中にいることを認識する必要があります。どれほど多くの時に悪魔が私たちの祈りの生活を阻止するかは驚くばかりです。公共の祈りと祈祷会があまりにも死んでしまっているのは、そこに行く人々が戦いが起こっていることを認識することなく、その場限りの何か感じの良い短い祈りをしているからです。信仰生活には戦って勝たなければならない霊的な戦争があるのです。パウロはこのことを第二コリント人への手紙10章の3節から5節で次のように言及しています。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は、肉のものではなく、神の御前で、要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは、様々な試練と、神の知識に逆らって立つ、あらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にして、キリストに服従させ、クリスチャン生活は大きな事業です。私たちは自分の生活にどれほど聖霊の力とキリストの御臨在が必要かを認識する必要があります。私たちは毎日霊的な戦いの中にいるのだという事実をもっと意識する必要があるのです。ダニエル書10章に戻りますが14節。終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだが。この説はダニエル書のこの後の残りの部分を理解するための扉を開く鍵です。ここにはこの最後の幻を特徴づける三つのことがあります。第一の特徴は、幻はあなたの民についてであること。私たちは預言がイスラエルを主題としていることを教義的に無条件に見分けることができると思います。もし誰かがこれを何か他のやり方で解釈しようとするなら、意味論も統合論も無意味です。あなたの民は、とはそのままイスラエルを意味します。二つ目の特徴は、この預言は終わりの日に起こることだということです。このことで最終的な成就は大患難時代である70週目の時期になります。終わりの人はその時期の最後の時です。三つ目の特徴は、なおその日についての幻があるということです。英語では、 この幻が成就するのには多くの日がかかる。つまり、成就するのには長い時間が必要であるというニュアンスがあります。このことは、この幻が終わるまでにも長い時間がかかるという事実を強調します。幻には二つの部分があります。歴史的。この幻が与えられた時には予言的でしたが、今はもう成就した部分と、まだこれから成就すべき予言の部分です。ダニエル書10章の15節から16節。彼が私にこのようなことを語っている間、私はうつむいていて何も言えなかった。ちょうどその時、人の姿を取った者が私の唇に触れた。それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていた者に言った。我が主よ、この幻によって私は苦痛に襲われ力を失いました。ご覧の通り、この幻はダニエルに肉体的にものすごい影響を与えました。17節から18節。我が主のしもべがどうして我が主と話せましょう。私にはもはや力も失せてしまい、息も残っていないのです。すると人間のように見えるものが再び私に触れ、私を力づけて。今日人が自分は御使いの幻を見たと語るのを聞いても、それが彼らに大した影響を与えていないのを見るとき、彼らが本当に御使いを見たのではないということがわかります。御使いを見たという経験はダニエルにすごい影響を与えました。19節から20節。言った。神に愛されている人よ。恐れるな。安心せよ。強くあれ。強くあれ。彼が私にこう言ったとき、私は奮い立って言った。我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。そこで彼は言った。私がなぜあなたのところに来たかを知っているか。今はペルシャの君と戦うために帰って行く。私が出かけると、見よ、ギリシャの君がやってくる。ギリシャを代表するもう一人の使いがやってきます。サタンのもう一つの主権です。一方、ダニエルに話をしていた御使いは、その時に起こっていた戦いに戻らなければなりませんでした。21節。しかし、真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君、ミカエルの他には、私と共に奮い立って、彼らに立ち向かう者は一人もいない。真理の書に書かれていること、と書かれていますが、御使いはダニエルを神様の御言葉に向かわせます。書かれているとは記録されている、あるいは登録されているという意味です。言い換えれば、ダニエルは神様の御言葉に矛盾するようなことは何一つ見聞きすることはないということです。私たちの霊的な戦いの中で、神様の子供に与えられている唯一の効果的な武器は神様の御言葉です。神様の御言葉は御霊の剣と呼ばれています。ですから私たちはどのように自分の剣を使ったらよいのかを学び、訓練される必要があるのです。さて、ダニエル書11章の学びに入りますが、10章から12章は同じ幻を扱っていますから、11章は前の章の続きです。この章はとても重要な章です。なぜなら、特にダニエルの民、イスラエルに関連している9章の70週の詳細の一部を教えてくれるからです。同時に2章の様々な金属でできた像と、七章の獣に象徴されている四つの国のうちの最後の三つの国々の詳細の一部も教えてくれます。まさにこの章の重要さのせいで、サタンは御使いがダニエルの祈りに答えを与えるためにダニエルのところに来ることを妨げたのです。なぜならこの予言は確かにダニエルの民との関係においてとても重要な二つの国についての予言だからです。二つの国とはペルシャとギリシャでした。この章のさらに注目に値する貢献は この章は予言的に旧約聖書と新約聖書の狭間に部分的な橋渡しをするということです。私たちは旧約聖書と新約聖書の中間期を沈黙の時期とも言いますが、そのような呼び方は本当は正確ではありません。この時期はイスラエルが最も苦しんだ時期でした。彼らはシリアとエジプトの両方に苦しめられました。この二つの国がお互いに戦争をしていた間、二つの国の軍隊がイスラエルの国をまたいで行ったり来たりしていた時、パレスチナはその真ん中に挟まれていたのです。旧約聖書と新約聖書の中間期にアンティオコス・エピファネスが起こりました。彼は将来の反キリストの方です。彼はセレウコス家の一員でした。彼はこれまで起こったどんな迫害者よりもひどい迫害者でした。彼はユダヤ人の歴史のネロと呼ばれてきました。彼はまたひどい冒涜者とも呼ばれています。この章の中に歴史と予言、歴史的な部分と終末的な部分とを分ける注目すべき分割があります。これがもともと書かれた時にはすべてが将来のことでしたが、その一部はすでに成就したことを忘れないでください。この予言はかなり複雑で、普通の人がそこまで入っていきたくないほどの予言の深みに入っていきます。ほとんどの人たちは予言のドキドキするセンセーショナルな部分は好きなようですが、神様の御言葉が本当に何を言ってるかを理解するために、神様の御言葉を掘り下げていくことはしたくありません。でももしあなたが深く詳細な予言の学びを喜ぶ人であるなら、この箇所の神様の御言葉にワクワクするはずです。この予言はメディアとペルシャからギリシャ、アジアからヨーロッパの狭間に橋渡しをします。この予言は世界的な権力の一つの大陸から別の大陸へ、東から西への移行を語っています。予言はダニエルの民に関するものであることを思い出してください。この予言は特にイスラエルにとって重要です。なぜなら彼らはこれら様々な権力の間にしっかりと挟まれていたからです。そしてこの時期はイスラエルにとって大きな苦しみの時だったのです。ダニエル書11章の一節。私はメディア人ダリオスの元年に彼を強くし彼を力づけるために立ち上がった。ここで話をしているのは御使いです。十章からの続きになっています。御使いはガブリエルだったかもしれません。私たちには彼の名前は知らされていません。ダリオスの統治の間にダニエルが獅子の穴に投げ込まれるという事件が起きたことを思い出してください。ダリオスはダニエルを助けようとして無駄な努力をしましたが、彼は自分で出した法令の罠にかかってしまいました。それでも彼はダニエルに次のように言いました。ダニエル書6章の16節。あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように。11章の一節には、私は彼を強くし、彼を力づけるために立ち上がったと書かれていますが、御使いはダリオスの信仰を強くし、力づけたのです。同時に御使いはダニエルを慰め、助けました。ダニエルは王に次のように言ったのです。ダニエル書6章の22節。私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。ですから歴史的に幻はここに当てはまり、この幻が旧約聖書と新約聖書の中間期の狭間に橋渡しをします。ダニエル書11章に戻りますが2節。今私はあなたに真理を示す。 見よ、なお三人の王がペルシャに起こり、第四の者は他の誰よりもはるかに富む者となる。この者がその富によって強力になったとき、すべての者を先導してギリシャの国に立ち向かわせる。ここから34節まではあらかじめ書かれた歴史の最も素晴らしい実例の一つです。この箇所は有害な批判家がダニエル書が書かれた日付をもっと後にするようにと要求する理由にされました。でもここには文字通りに成就したとてもはっきりとした予言の言葉が書かれているのです。この章の予言はあまりにも詳細で正確であるので、リベラル主義の批判家はこのことが起こる前にこの予言が書かれたのだという事実を受け入れようとしません。彼はダニエルの予言は歴史になった後に書かれたものだと主張します。彼らは最も偏狂な考えの人々です。それなのに彼らは自分たちが広い心を持っていて聖書の狭い理解をしないのだと言います。明らかに私たちの目の前にあるこの章は神様の御言葉の中の最も素晴らしい前もって書かれた歴史の一つです。そして保守的な学識ではダニエル書の早い日付を指示することができるのです。ですからここに書かれているのが奇跡であることを意味します。御使いがダニエルに情報を与えたとき、彼はダニエルが生きていてその予言の成就を見ることはないと知っていました。明らかにこれが記録されたのはここに説明されている困難な時代を生き抜くであろう神様の民の慰めと励ましのためでした。また同時にこれが記録されているのはすべての世代の人々のために神様は最初から終わりのことを知っておられるという事実の証として書かれたのです。御使いは彼にクロスに続いて注目に値する4人のペルシャの王が出てくると教えました。今日私たちは彼らを確認することができると思います。1人目はカンビュセス、紀元前529年。2人目はスメルディス、紀元前522年。3人目はダリオス・ヒュスタスペス、紀元前521年。4人目は紀元前480年にギリシャを侵略したクセルクセス。彼は敗北し、メド・ペルシャはこの後二度と世界的な支配権を獲得しようとはしませんでした。ついでに言えば、私はクセルクセスがエステル記のアハシュエロスであると信じています。予言がそうなると言っていたように彼はとても富んでいましたとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は確信を与えられるダニエルというテーマでダニエル書10章12節から21節と11章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。